このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイロです。
はい、よろしくお願いいたします。
イエイ。
はい、
いや月が綺麗ですね。
月見、うん、あまあまあまあ、おしゃべりさんにば大ボードゲーム大作戦回始まりました。久しぶりに言ったなこれ、はい、誰かオープニングトーク喋りたい方いらっしゃいますか。
じゃあもう本当一瞬で終わるやついいですか。
はい、
以前ですね、あれ TRPG の回で、
はい、
僕のヒーローアカデミアを見てたっていうので、
はいはいはい、
現在進行形で見てるんですよ、
はい、
で、最新回を見たのでそれの扱ったセリフを言ってお
い
てい
いです
よ。もうネタバレとかならないと思うんで、
はいはいはい、
なんかですね、まあアカデミア、その高校生なのかな、あれは高校生の話なんですよね。ヒーロー高校、
うんうん、
ヒーロー養成高校に通ってるやつらで、でそれの、まあ、とある生徒が、
うん、
その主人公たちに助けられたところで、
うん、
このまま助けられっぱなしじゃもうやべえっていうところで、
うん、
もうこのままじゃ彼らに顔向けができなくなる、
うん、
でそこで放ったセリフが、
うん、
二度とキャレラにって言ったんですよ。かっこよくないですか。力入りすぎて、
あ、興奮してね、
多分声優さんのあれだでもそのまま多分使ったんですよ。
あ、
このままでは二度とキャレラにっていうのが今回の一番熱かった。いや、それ見てまた改めてヒーローになりたいな。はい、以上です。
はい。はい、この流れでかなり喋りにくい。今日はなんとスペシャルゲストに来ていただいています。この方です。
イエーイ。スペシャル紹介しないんですか。
はい、黒崎と言います。長崎の人狼会をやっております。
イエーイ。イエーイ。
ついに来ていただきました。長崎人狼、はい、
いやもう
長崎
かったですね。
人狼会の主催、
人狼会を主催しております。
はい、
はい、
ということでこの主催さんを迎えて今日のテーマは TRPG
ヒーロー
ヒーロー、ヒーローとは
違う違う、
人狼って何ですかっていうテーマで、
おー、は
い、
なるほど、
お話しさせていただきたいんですけど、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。黒崎さん。
黒崎です。
はい、
ですね、
はい、
人狼とはですか。
はい、あ、はい、
軽く
説明、
どうなんですかね、そのおしゃべりサニバ、
はい、
ボードゲーム大作戦じゃないですか。
そうですね、
ボードゲーム大作戦回じゃない
ですか。あ、そうですね。
そのまず人狼をボードゲーとして、
うんうん、
捉えるってすごい微妙なのかなとはちょっと思うんですけど、
ただ人狼は TRPG っていう人もいるんで、
おお、だからあれですね、アナログゲームとか、うん、テーブルゲームって言ったら全然入れていいんじゃないですかね。
すごく TRPG って聞くとボードゲームだなって思いますね。なんかちゃんとボードも使ってサイコロだって使うし、人狼ってあまりにもそのボードに乗せて使うものが、
まあ確かにボードは出てこないです
ね。あのあれかなっては思うんですけど、
ね、はあ、はあ、はい、はい、どう、まあ、軽くどんなゲームか教えていただけますか。
なんかこう自分がよく使うのは言葉を使った鬼ごっこで、
はい
はい、かつ鬼ごっこと違うのは追いかける方が人が多い、追いかけられる方がむしろ少ない、
確かに確かに、
っていうざっくりとした説明をよくしますけど、
なるほどなるほど、
はい。
じゃあコンセプトじゃないの、その人狼村にその人狼がやってきてみたいな説明なと思ったんだけど、
リソースじゃなくてこう
ルール
フレーバー
フレーバ
ーなんか、あ、まあまあまあ、
じゃあヤコウさんぜひ言ってください。ヤコウさんももうれっきとした人狼プレイヤーなので、
うん、
村に、
あ、それはいります、もういい、
あ、ヤコウさんが喋りたいなら、
はい、いやいや別にいいです。
あ、
いや分かんないかなと、ボードゲームやってる人で人狼って知らない人もいるかな、
中にはいらっしゃるでしょうね。
うん、そうですね、
うん、どういうのが人狼っていうんですか。
村に、じゃあ話しますか。
はい、お願いします。
村に、
はい、
少数の村に、
はい、
人狼という、まあ、なんて怪物がやってきて、
うん、
そいつは人間を食べてしまって、
はい、
その食べてしまった人間にそっくりになって村に まず潜伏するしますよっていうコンセプトですよね。
そうですね、
人狼で魔法魔力を使って、
はい、
でその人狼たちは 村、うん、村のある、条件にのっとって一人村人を食べてしまう、毎夜毎夜、
うん、
で村人たちはこのままでは村が全滅 してしまうから、
うん、
人狼は化けてしまって誰かわからないけど一日誰かを一人釣り上げれば、もしくは追放すれば、
うん、
人狼を殲滅するじゃ殲滅することができるんじゃないかってとこから始まるゲームですよね。
なるほど、そうでしたそうでした
あれ黒崎さん緊張されて
るそうです、ちょっと緊張してます。
追放の仕方は多数決、投票、
多数決で、はいはい、お前人狼だろって思った人を、
そう、
多数決で投票が多かった人を処刑すると、
はい、そうですね。だから夜、1人人狼に食べられる、
はい、
昼間、はい、1人村人から追放される、はい、それを繰り返していって人狼を殲滅する、はい、ゲーム、人狼側は、
はい、
人狼と数と村人の数が一緒になってしまったら、
はい、
村人にはもう追放する能力がなくなるので、
はい、
人狼の勝ちになるっていうゲームですね。
分かりやすい
あれじゃないですか、黒崎さん普段、
はい、
人狼のルールを知ってる人ばっかりでやってるから、
そうですね、
まあ、もちろん知らない方も入ってやることもあります、
ありますけど ね、まあ、基本ちょっと大体のルールは分かってこられること
多い。ああ、そうか、確かに真っさらな人はほぼほぼいない。
そうですね、でむしろ自分ちょっとなんかあまりにもこう人狼やったことない人に対して紹介した時に、
うん、
やってみてちょっと嫌だなって思って帰られた方とかが、
うん、あ
やっぱり人狼ゲームってあるので
少なからず、
少なからず、
はいはいはいはい、
なので、
うん、
あんまりその来られる、
うん、
人狼しに来られることはあっても、うん、あんまり人狼って何ですかっていう人たちに紹介するのはない。
そうかそうか、
確かに、
うん、なんかせっかくなんで、
はい、
もう長崎人狼会の主催として、
はい、
もう喋りたいことバンバン、
いや、いいですか、
はい、お願いします。
そしたらですね、1点、
はい、
実は、
うん、
なんで来たかって、
そうです、ね、
宣伝をした
やったいや
番宣、
大事ですよ、大事、
ありがとうございます。
人狼会盛り上げていきましょう、
はい、実は九州で、
はい、
九州全体の人狼会っていうのはいくつかあるんですけども、
そうですね、はい、
はい、
そこの各県に、
はい、
うん、
佐賀人狼会、
うん、
福岡人狼会、
うん、
長崎人狼会、
うん、
中津人狼会、肥後人狼会、
うん、
宮崎人狼会、山口人狼会、
うわ、いっぱい、
こういった各人狼会さん と、
はい、
そして、お仕事でされてるような人狼バー
とか
団体や、
は
い、いろいろな団体さんが集まって一度に集まって、
は
い、来たる8月13日、
うん、
福岡の、
はい、
福岡福福プラザ大ホールさんにて、
はい、うん、
九州人狼フェスタというもの、
これはやばいですね、
はい、
人狼、九州中の人狼好きがそこにその日集まるわけですね。
そうです、
これはやばいですよ、
熱い戦い、
熱い戦いが8月この暑い夏よりも暑い
ねえ、血生臭い戦いが
どうですか、やってやられて
るのねえ、何人が人狼に噛まれて何人が処刑されるんでしょうか
本当すごい数になると思いますよ。
はい、
今時点でどれぐらいの規模になりそうなんですか。
ですね、目標として150人、
僕がついこの間見たのももう120人突破しました
みたいな話も聞いてますね。
まあまあ150人、
じゃあその黒崎さんはそれのその運営に関わってるというか、
そうですね、
主催側みたいな、
むしろ主催はもう福岡人狼会の方がもう一番大メインでされてて、お声をかけていただいたので、
うん、
自分はこう協力する、
あ、なるほど、なるほど、
協賛という
形に、はいはいはい、
なるほど、
すごいな、
もうだから九州中がね、やっぱり人狼で盛り上がる日ですよ、
はい、
この日は
もう本当ぜひですね、この今大人気のおしゃべりサニバーさんの
そんなことはない、
ファン層を勝ち取って、いや基本はやっぱりボードゲームを楽しみに聞かれてると思うんです。
まあそうですね、
なので、
うん、はい、
人狼って多いって思われるかもしれないですけど、ぜひちょっとこの、
うん、
この1回をいただいて、
うん、いや、まあ実際ボードゲーム好きの中でも同時にまあね
ます、
ね、僕らもそうですけど、はい、同時に人狼もやってる方もいらっしゃるだろうし、やってなかったとしても、うん、絶対単語は聞いたことあるはずなので、そうです、あの、興味ある方いらっしゃると思いますよ。
いや、よかった、
はい、その方たちが、あ、人狼ちょっとやってみようかなっていうようなね、うん、はい、お話を聞けたら嬉しいです ね、 そうですね、
ぜひ今回の回を聞いて、はい、なんだったらこの人狼フェスタも初参加の方も遊べるような、あのですね、 お邪魔者とかも用意
されて、ボードゲームもちゃんと、
はい、一箇所はもうお邪魔者の予選大会みたいなの、
すごい競技的にやるんだ、
されてる、
すごいすごい、
はい、帽子さんっていうの
を、
これあれですか、予約とかが必要なんですか。
そうですね、はい、ネットで予約ができまして、
はいはい、
ネットにてエントリーをしていただく形になるんです。
じゃあもう人狼フェスタで言ったら多分出てきますね、
はい、すぐ出ます、
はい、日付はそのさっきおっしゃってた
8月13日、
うん、1日だけ
ですね、1日です、ワンデーで、ぜひ
参加費は、
あ、参加費が1500円です。
おお、なるほど、これで1日遊び倒せると
、1日遊び倒
せ、素晴らしい、
一箇所別料金がかかるところもあるかもしれません。
はい、なるほど。
いや、でもすごいな。
じゃあもうこの、ね、イベントにみんな参加したくなるようなお話を今日、
ね、そうですね、
人狼の魅力、
はい、
はい、人狼ゲームの、
そうですね、例えばじゃあですね、
はい、何か、
うん、ちょっとおしゃべりサニーバーを聞いてる人たちにすり寄ろうと思いまして、ここのマスターであるこのおしゃべりサニーバー、サニーバードのマスター平さんもボードゲームにドハマりする前後ぐらいに人狼
を、ああ、そうですよ、てかむしろあのきっかけは人狼でしたね。
そうですね、
これじゃあちょっと思い出話を少し挟んでいいですか、
はい、ぜひ、
ぷわぷわぷわぷわ
これあのサザエさんの昨日の話をする
どうぞどうぞどうぞ
あれですね、昔あるところに
枝葉がすごい
砂川さんっていう人がいて、その砂川さんっていう人が、うん、あの伊集院さんっていう人を好きだったんですよ
はい、はい、
でラジオを聞いて、
ラジオの伊集院さんですね、伊集院光さんですね、
タラバの
カニ、タラバだったらカニになっちゃう。タブラの狼。
あ、そうです、はい。タブラの狼っていうのがなんか面白そうだみたいな話を、
はいはいはい、
ある日突然僕に降ってきたんです。
お
で、その時は僕はまだですね、マジックザギャザリングはやってたかな。でもいわゆるアナログゲーム、その別に幅広くやってたわけではなくて、何を言ってるんだこの人はと思いながら、バカになら北海道に行けばいいじゃない。でなんかよくよく調べてみると、なんか会話ゲームだみたいな。でもその時話してたのは、どうやら調べると7、8人ぐらいは人がいるらしいぞ
って
、
で、
そんな7、8人もそのゲームやりたい、そのゲームを、でその時多分5年か6年ぐらい前ですかね、
はいはいはい、
もっと前かな、まあ、6年ぐらい前ですかね、
うん、はいはいはい、
その当時、
うん、
まあ、僕らの周りで見渡すと人狼の認知度なんてもうほぼゼロ、
う
ん、
そうそう、テレビとかでもやる全然前だし
ですよね、
はいはいはい、
でだからもう、いや、こんな、ね、7、8人も集めれないでしょ
う、うんうん、
いや、これ面白そうだけど、
うん、
いや無理ですよねとか話してて、
うんうん、
で、なんでしょうね、なんかそれが2ヶ月ぐらいあったんですよね、
うんうんうん、
多分、
うんうんうん、
で何がきっかけだったのかな、なんかアプリでやったような、
ほう、
あー、ね、あとだからたまたまそういう、
う
ん、だから知り合いからやって、
そうそうそうそう、
そのなんか人狼知ってる的な人がいたんだよね、
うん、あれなん、もうちょっとすみません、ほとんど忘れちゃいましたけど、
は
あ
は
あ、だから僕らのアナログゲームの出会いっていうのは実は人狼が先なんですよ。だから人狼やった時に僕ボードゲームなんか一つもやってなくて、
うんうんうん、
って感じですね。でしばらく、まあ、どんぐらい3ヶ月とか半年ぐらい多分人狼メインでやってた時期があって、
うん、
でその中でなんかボードゲームに出会っていったみたいな。
確かに確かに、
なるほど、
はい、
はい、回想終わりです
ああ、こんなんだったね、
うん、そうなんですよ。だから今思ったらあ、そうだよねみたいな、
回想っていうかずっとこの軸でこの時代で話進んでたけどね
だから思うのは、その人狼の認知度のこの上がり方って今すごいなと思ってて、
確かに確かに、
うん、今でも逆にその僕目線から言うと、その
むしろ、うん、その世間一般のた例えばそのゲームをしない方っていうのがいらっしゃったとして、
はいはいはい、
いわゆるドイツゲームっていう単語と人狼っていう単語だったら、
うんうんうん、
確実に人狼の方が認知度が高い、
うん、間違いなくそうですよね、
思います。
そうなんですかね、
やっぱテレビの露出とかも
あるし、あ、そうです、
うんうんうん、
だからこの勢いってすごいなっていうのと、やっぱりこう周りの人たちの熱とかも見てたらですね、
うんうんうんう
ん、で、何なんだこの熱はっていうのを今日は聞きたい、
うん、
なるほど
ですよね、
うん、僕らから話しますよ、ヤコウさん、
はい、
まあ、やってる身としてね。
あ、そうですね、はい、ぜひぜひ。
どうですか人狼の魅力とは。
まず、
はい、
まず普通の人は嘘はつかない人生をまず送るじゃないですか、
は
い、
う
ん、
そうですね、
まあ、そうじゃないらしいんですけども、まあ、でもまあ建前上
建前とこ
ですかね、
はい、
そのでも人狼になるという役職を与え役割を与えられると、
はい、
絶対に嘘をつかなければならないと、うん、いう状況になりますよね。
そ,
ね、
はいはいはい、
その非日常感、
はい、
そのバレてはいけないというその
なん
かさっき言った隠れもじゃないけど、
うん、
隠れてドキドキする、は
い、ドキドキ感が、
は
い、
そうですね、う
ん、はい、
それがまず1点と、
はいはいはい、
今度は逆に村人側になった場合に、
はいはい、
誰が人狼かな当ててやろうっていう、
うん、
その推理する、
うん、
あの思考の魅力みたいな、
はいはい、
うん、
まあ、その2点がまずあるかなって僕は感じに思いますね。
確かにそうですね。
確かに
僕初めて対面人狼、あ、思い出しました、
は
あ、対面人狼の前に僕ネットでちょろちょろやってたんですよ。
なるほど、
それか、
はいはいはいはい、で対面、うん、ようやく人が集まるようになって初めて対面人狼をやった時に、まず最初思ったのは、まあ、村人引いたか人狼引いたか忘れちゃいましたけど、うん、どっちにしろ疑われるわけじゃないですか。
まあ、そうです。
あれなんか挙動おかしいぞこの人みたいな、
うんうん、
あれって村人引いても人狼引いても緊張するんですよね、
うんうん、
村人なのにあの疑われて釣られたら嫌だっていう、それが何ですかね、ゲームなのに本当に怖いんですよ。
あ、
本当に疑われて、うん、いや本当に違う、俺本当に違うんだよって言ってて、
うん、
普段それこそだから何ですか、電源ゲームとかやっててこんなにドキドキすることはないっていうのが僕の最初の人狼の感想でしたね、はいはいはいはい、だから矢子さん先ほど推理っておっしゃったじゃないですか、はいはい、最初の頃はもう推理なんてとんでもなかったですよ。
あ、
もう本当の本当の最初の頃、
あ、むしろだから思うのは、はい、あの頃の僕らの楽しみ方って、
はい、
よりその根源的な楽しみ方だったと思うんですよ。
そうですね、
今その結構人狼、長崎人狼会すごいじゃないですか、その開催回数とかも。
で、そうです。
その見てたら、
はい、
やっぱそのすごい高度な話をされてるんですよ、その推理とかも、
はいはい、
で当時僕らがやってた時ってもうそんな高度な話とかなくて今でも覚えてるんですけど、
はいはい、
砂川さんが疑われてる時は、
はいはい、
手が震えてるとか
そうそうそう、
なんかこう瞬きが多いとか
挙動ってやつですね。
で一回これも覚えてるんですけど、
うん、
僕が人狼引いた時に、
うん、
やっぱね緊張するんですよ、
うん、
で、こう顔を上げるときに、
うん、こう鼻息が
も
うバレちゃうよみたいな
でそれを隣にいた女の子からこう、うん、隣からこう
鼻息が
荒い鼻息が聞こえてみたいに言われて、鼻息とかしてねえしいやだからそういう、
うん、
あの時ってやっぱなんかこうもう
推理とか
理屈じゃない、
うんうんうん、
なんかあの人の顔が怪しいとか震えてるとか、
うん、
そういう話だったんですよね。
そうですよね、
うん、だからそれってまあなんかだからまあよしあしだと思うんですけど、
うん、
いやだからその僕が思うのは、
はい、
あのボードゲームと楽しみ方が全然やっぱ違う気はしますよね。
そうですね、
この間その TRPG とボードゲーム の, その楽しみ方の違いっていう話をしてたじゃないですか、
はいはい、
あの時にもなんかうまく言語化できなかったけど、結局その人狼は人狼で、
はい、
なんだろうなっていう話になるんですよ。でも結局そのボードゲームを楽しんでる時の精神性とはやっぱ全然違う気がしますよね、
うん、はい、僕、うん、前にここでちらっと言った、まあ、僕のあれじゃなくて、まあ、有名な話でボードゲームでもフレーバーとシステムががっちり噛み合ってるボードゲームはすごくいいゲームだって言うじゃないですか、うん、人狼ってまさにそうじゃないですか、
うん、
はい、なんか疑わしいやつを選んで、
うん、
ゲームから退場させられる、うん、それが本当だったとしても嘘だったとしても、うん、やっぱり人から疑われるってすごく嫌なことだし、
そうですね、
でしかも自分は違うんだって一生懸命話してるのに信じてもらえないっていうのが、うんうんうん、これはゲーム上だけど本当のことなんですよね、そうですね、本当に起きてることなんですよね、うん、っていうのが、うん、やっぱり一番人狼のいいところじゃないですかね。
いや本当そうだと思う、
ねえ、
うん、聞いときたいのはやっぱそのじゃあ、まあ、僕らもあーたこーだ言いましたけど、はい、やっぱこの長崎人狼会の代表である、
は
い、黒崎さんが思
う
人狼ってこうだから素敵っていう話をやっぱ聞いときたい
ですね。そうですね、
今の話を踏まえて
踏まえて多分もう僕らよりも何倍もすごい
ちょっと待って平さん変なハードル投げ方やめてください主催さん
俺あのおしゃさにの、はい、ビギナーなんでこんなプレッシャーかかるとちゃんと話せる
やっぱ全然いいもう全然いつも通り話す。
まずはですね、
はい、
人狼ゲームのここが嫌だを話そうと思います。
あえて、
あえて、まず、はい、ボードゲームプレイヤーの中でも、うんうんうん、あの招待陰徳系ゲーム、
はい、
人狼のような招待陰徳系のゲームはちょっと苦手って言われる方っていらっしゃると思うんですよ。自分普段からこの格言を持ってまして、人狼を嫌いな人に悪い人はいないって、
あ、
うん、こういう風に思ってるんですよ、はい
はいはい、おっしゃってますね、
はい
はい、
というのも、うん、別にこれはあの 逆もこれまたしかりではなくて、うんうん、人狼ゲームしてる人が悪い人だっていうわけではないんですけど、
うんうんうん、
例えば人狼ゲームってこういうゲームですよ、うん、あのやってみませんかとか言ったり、うんうん、ボードゲームでお会いした人に招待陰徳系ゲームしませんかって言った時に、ちょっと招待ゲーム陰徳系ゲームはちょっとっていう人は、
うんうん、
まあ普段プライベートで素敵な方なんですよね。
いやでもよくわかります。
ですよね。
これ例えとして合ってるかどうかわかんないけど、
はい、
例えばですよ。付き合うなら人狼好きな人で、うん、結婚するなら人狼嫌いな人みたいな。例えばです
ね。例えばですね。
例えばね。
言いたいことすごい。
なんとなくね。
うん、言いたいことすごい。刺激ある関係は。あれにうん、
ちょっと分かります、
うんうん、
でも確かにうちに来てる人とかでいろいろ見てたら、
うん、
はい、結構言いたいことは分かるんですよ。
ですよね、
うん、なんだろうな、やっぱ素直な人が多いというか、
そうですね、うん、疑ったり疑われるのも嫌だけど、うん、もっと言えば人を疑ったりなんて疑似体験でもしたくないよっていう方が結構招待時計では、うんうんうん、あの招待時計嫌いな人は多いのかなって思ってまして、
はいはい、
でそのね、まあ、今言ったように、はい、人を疑ったりとかっていうのを、まあ、強制的に疑似体験として、
うんうんうん、
ゲームの中でやるっていう、うん、ちょっと嫌な思いをするようなところもあると思うんですよ、うん、今日砂川さんがいっぱいその人狼ゲームやってて、
うん、
最初こういう風に怖かったとか、うんうんうん、嫌だったとかっていう風におっしゃったように、
はい、
人狼ゲームやってたらもう本当なんだったらたまに泣いちゃいたくなるぐらい嫌な思いをするんです、
はい、
うん、でもそれは自分にとっては実は人狼ゲームの逆に素敵なところであって、
うんうんうん、と言いますと
というとですね、うん、まあ、リアルでも味わうような嫌な思いだと思うんです。人を疑われたり疑ったり、
うんうん、
アラを探したりっていうところ、
うんうん、
でもそれをゲームっていう疑似体験で味わえるっていうのは、
うんうんうん、
そのまんまリアルで活かせる体験だと思うんですよね。人に悪いことしてないのに疑われた時どうすればいいだとか、
うーん、なるほどなるほど、
人のこういうところって、はい、信じれるなとかっていうのを改めて再確認できたりとか、あともう信じる信じないはまあ別として、
うん、
人に対してのお伝えの仕方をこういうふ
う
に言い方する人ってすごい耳に優しいなだとか、逆にその反面教師でこういう言い方すると本当のこと言ってるのに疑われるんだなみたいな
言い方がすごく大事なんですよ ね、
そうですね、
人狼って、
はい、そういう人生教訓的な意味がいいなと。
はあ、うん、確かに確かに、は
い、でなんかこう嫌な思いに関してピックアップすると、
うんうんうん、
映画とかでもそうだと思うんですけど、映像作品とかでもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
こうなんかこう 猟奇的な映像だったり、うん、こうすごく悲しい作品とかを見た時に気持ちは落ちると思うんですけど、はい、気持ちが何もないフラットな無の時よりも気持ちが大きく動いたっていう状態だと思うので、それは感動だと思うんですけど、
そうですね、う
ん、人狼でもそういう意味ではそのエンタメ性で心動かされてるんで、すごく悔しい、すごく嫌だって思うこともあれば、その振れ幅があるからいいって思うこともあるんじゃない
か
な。
そうですね、まさしくそうだ、
はい、
多分あのだからさっきフレーバーとシステムっていう話したんですけど、はい、ゲームで一番悲しいゲームは人の心を動かせないゲームで、
うん、
もう別に負けたから何っていうゲームは多分ゲームとしてダメだと思うんですよ、うん、でも人狼は絶対それがなくて、うん、別に勝ち負け別にしてもう内容で、うん、すごく動かされることやるし、うん、だし、あと僕思うんですけど、ほら映画とかでもすごく嫌なことがあったりとかしたら動かされるって言ったじゃないですか、
はい、
だからゲームのこれプレイヤーとして、まあこれはですね人それぞれ考え方違うと思うんですけど、確かに何ですか、もう正直プレイですごくみんなにも気を使って、時々には自分が損するようなプレイをするプレイヤーがいたりとか、あとはですね意地悪なプレイヤー、意地悪って言ってもこれあれですよ、ルールにはちゃんと乗っ取って、なんていうんですかね、他のプレイヤーに影響するようなゲームっていっぱいあるじゃないですか。でそこでまさに人狼会のメンバー、長崎人狼会のメンバーが、まあ、サニバミにも来てるメンバーがすごくいい名言を残したんですけど、うん、ゲーム上のいやらしいとか汚いとかずるいとかっていうのはこれは褒め言葉なんだよっていうのを、ね、言ってたやつがいましたね、
やつが、
はい、すごく僕はなんていうんですかね、嫌われるじゃないですかやっぱりそういうことすると、うん、それこそヘイトが集まる、うん、だけど、うん、そういう人って大事なんですよ、うん、わかりますよね、ゲームで1位を攻撃するっていうのはこのシステムがあるってことはゲームバランスを取るためにこのシステムがあるわけじゃないですか、
うん、
これを分かってて、うん、全員がやんなかったら結局1位は1位のまんまで、うん、つまんないゲームになると思うんですよ、
うんうん、
でもそれをあえてやるっていう、
うん、
それ大事なことだと思うんですけどね。
そうですね、
はい、人に嫌われるようなこともゲームだから、うん、っていうことで、どうですか、あれどうですか、なんかお二人が死んでますけど、
なんかそのあ僕なんだろう、逆にちょっと思うのは、
はいはい、
客観的に見てですよ、
はいはい、
そのうちにその長崎人狼会 の、
はい、
会員さんというか、
はい、
まあ、すごいリピーターというか、
はい、
の方が、まあ、結構来られるんですけど、
そうですね、サニーバードにも、うん、
その客観的に見てて思うのは、
うん、
人狼会所属の人って、
うん、
なんかすごい気遣いの人が多いなんかでもそれってやっぱそうなっていくのかなって気がしました。なんか
そうですね、
なんかねちょっと気遣いすぎじゃないのみたいな、いいんだよ別にバカにしてもみたいなな
るほど、
か確かに、
ね、
優しい人が多い
かも。そうそうそう、だから多分それってその対人ゲームをしてる上で、
はい、
なんかそのどうすれば傷つけずに済むかとか、
うんうんうん、
そういうことを多分普段から考えてるんじゃないですかね。
そうですね、
ちなみに言っていいですか、
はい、
黒崎さん嫌がるかもしれないですけど、
はい、
これ主催のおかげだと思いますマジで。
でもやっぱそういう会の雰囲気って多分あると思うんです
よね。そうそうそうそう、
でこれは長崎人狼会は、
はい、
多分そういう会風というか、
そうですそうです、
なんかね雰囲気があるんだと思うんですよ、
はいはいはい、まずモットーがありますからね。
そうですね、う
ん、なんですか、どんななんですか。
まあいつも毎回、まあ、
軽くね、
人狼を始める前に、
はい、
やってくれるプレイヤーがいるからできるから、
うん、
その人たち傷つけないようにしましょうねっていうのを、
う
ん、
そうです、
言うようにしてます、
はい、なので人狼って疑うゲームだったり嘘つくゲームだったりすごくマイナスなイメージたくさんあるんですけど、
あります、
うん、長崎人狼会のメンバーがよく口に出すセリフとしては、ね、人狼って信じるゲームなんだっていうことをすごく、ね、言って、うん、実際信じてよかったっていう面がたくさんあるんですよね、
うんうんうん、
だからさっき言った振り幅ですよ ね、
そうですね、
今まで疑うできたからこそここで最後の最後で信じてよかったっていうのがね、
うん、はい、
ね、この辺でヤコさんがズバッといいこと言いますよヤコさんでずっと黙っててみんなが喋り終わったところ でズバッといいこと言うんですよ。
今もう練り上がって
ます。そうそうそう。
うわまた
あれですね。
信じる
みたいな。砂川が最高潮でいいこと言ったと思わせといて、バーンってその上その上をパーンって簡単に乗り越えるんですよね。
え、どうぞ。え
合ってます？
いや合ってないです。もう全然変わってなかったです今。
そうだ。
いやあの、まあ、人狼、あ、そうですね。まあでも皆さんおっしゃる通りだと思いますよ。本当にそう思います。もう僕言うこと何一つ
です。いやでもそんな言ってるけど、ヤコウさん、俺結構このお三人さんと御三家とはこの御三家とは結構人狼について話してるじゃないですか。ヤコウさんももうボタモに漏れずめっちゃ話してますけど、ヤコウさんの人狼に限らないんでしょうけど、
そうです、ね、
楽しむことへの貪欲さってすごいなって思います。
ああ、そうですね。
結構人狼論で戦ったりしますよね。我々こうじゃないか、ああじゃないかって言って、でもヤコウさんはやっぱり違うんですよね。なんかなんていうのかな、その楽しむっていうことで、
どういうことですか。あのフレーバーというか、その
あのじゃあ
いつも言ってるのは、
はい、
もし人狼、そのやっぱゲームなんですけど、
はいはい、
実際に人狼が村に来たとして、
はいは
い、うん、そういう風な感じのその投票の仕方とか、
はい、
話し方をするのは、
はい、
うーんと面白いくはないんじゃないですか。
うーん、そうそうそうそうそう
そう、そうした方が面白いんじゃないんですか、うん、っていうことは言ってますよね、
う
ん、いつも、
は
い、
ゲームとしてこう演じるように、
そうですね、
まあ、フレーバーを大事にした方が楽しいんじゃないかっていう、
そうですね、はい、まあ、別にそのなりきれってわけじゃないですけど、
うんうん、
自分の中に落とし込んだ方が、あの没入感は高い
かな。釣られてもいいですよなんかじゃなくて、
そうですね、
俺は生き残るんだみたいな、
う
ん、
そうですね、その、まあ、別にそれを発言しなくてもいいです、
うんうんうん、
自分の中で落とし込めばいいと思います、
うん
うんうんうん、
僕とヤコウさんでよくバトルのは、
はい、
こだわりですよね。
こだわり、はい、
なんか僕はこだわりが、変なこだわりがあって、あの結構そのこだわりで自分を縛ったりすることがあるんですよね、
う
んうん、
はい、
で例えばあの今度の人狼会1日目一言も喋らないでやっていこうと思ってるんですよみたいなことを言うんですよ、
はいはい、
そしたらヤコウさんが、砂川さんそれやって楽しいんですかって今先ほどもおっしゃってましたけど、はいはいはい、っていうことを言うんですよね、
うん
うん、なんかねヤコウさんね、
まあまあそう、まあいいんですよ、その喋らないで楽しめければそれでいいんです、
は
い、
うん、もし楽しむことができたならば、
そうです、
はい、
ただ多分ですけど、はい、そうなった時に、
はい、
あの時あれを言っとかなければよかったって絶対なると思うんですよ少しでも、
うんうん、
そしたらやっぱり、
うん、
むしろその、
うんうん、
とあの議論の時間があるじゃないですか、
昼間、そうですね、
その時に、
はい、
少しでもいいんで、
うん、
今日はちょっと喋らないで、うん、その人狼を見つけようと思うぐらいは言って、
お
でちょっと発言は少なくなるけど絶対に人狼を見つけるんだみたいなことを発言した方が、
うん、
まあやっぱり全く喋れないよりいいかなと、
あ、なるほど、
うん、は思います。
これそのやちょっとあれ、ヤコウさんのことで、
はい、
もうヤコウさんのことでめっちゃ話してるんですけど、ヤコウさんのことで別で話すと、
はいはいはい、
これは人狼に限らずですけど、
うん、
ゲームやってるとこう、うん、プレイスタイルとか流儀みたいなのがそれぞれ出てくると思うんです、
はいはいはい、
でその時に、
うん、
この間その人狼についても、
うん、
俺と砂川さんがあ、こっちの流儀がこうだ、
うん、
いやいやこっちの流儀の方がこうじゃねみたいなのを熱く語ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたらひょこっとヤコウさんが一言、
うん、
そんなのに縛られない方が楽しい
そうなんですよね。
こういうプレイスタイルでカチッてしちゃうより何でもやってみる、そんなのに縛られないよっている方が楽しいんじゃねって言われた時、あ、負けたって思い
ました。そうなんですよね。
出ましたヤコウの一言。
そう最後に持っていくっていう美味しいところ
で、僕ちょっと思ったんですよ、はい、そのセリフがなんで出たかと思った時に、
はい、
最初にあの人狼の楽しいところを一番最初のところを語ってくださったじゃないですか、砂川さんと平さんが、
はい、
そこじゃないかなと思って、もしかして、
うん、
あでこの話と多分つながると思うんですけど、
はい、
僕いろいろ考えてて、
あ
そう自分の中で人狼って何が面白かったのかなとかいろいろ考えてたんですけど、このおしゃべりサニバのだいぶ最初の方で、うん、競技性となんちゃらっていう話をしてたんですけど、これあくまで個人的な意見なんですけど、その 人狼と競技って似合わないって自分僕は思ってて、どっちかっていうと人狼と物語性の方が親和性が高いっていう、あの僕そんなに詳しくないですけど、
う
ん、TLPT でしたっけ、
はい、そうです
っていうのがあるじゃないですか、う
ん、あります。
であれがやっぱその流行ってる、あ、ちょっと TLPT の説明は後であの黒崎さんにしてもらいますけど、それが流行ってるっていうのは、うん、でその一向に人狼プロみたいなのはやっぱ出てこないでしょ、う
ん、ああ、それ競技としても、
うん、だから競技性に行くんじゃなくてやっぱそっちがその人狼として正しい、うん、楽しみ方なのかなみたいな気持ちはあるんですよ、
ね、そうですね。
じゃあ TLPT 一応教えてもらっていいですか。
TLPT っていうのは、はい、その人狼ゲームを題材にした演劇なんですけど、フレーバーそのままで村に人狼がやってくるというお話で、で、演劇の中で実際に、カードを役者さんに配り、で自分が演じる、村人だったりそのシスターだったりの以外に、占い師だったりだとか、うん、人狼っていうカードを配られて、うん、その人狼ゲームをやっていくっていう、うん、でそれを観覧している人たちに演技をしながら披露する、うん、毎回毎回お話が違うし、うん、役職も配られた役職が違うっていう、
うん、
それこそたった一つの物語を毎回毎回公演でされてるっていうのが、
そうなんです、物語なんですよね、
物語なんです、
うん、なんかそのよく言うのはそのなんかセオリーがあったりだとか、うんうん、そのなんちゃら信仰だとか、なんか理論はいっぱいあるじゃないですか、はい、ただやっぱりそのさっき夜行さんがおっしゃってたみたいに、
うんうん、
そのもちろんそれはあっていいんだけど、
うんうんうん、
なんかそうじゃなくてもやっぱ楽しかったあの時代っていうのがあったわけですよね、うんうんうん、さっきの回想シーンのやつ
おっしゃってたので、
だからやっぱりそのそこを忘れちゃいけないのかなみたいな気がしてて、いやいいですね、なんかこれ話してたらこうまたあの頃のようなあれがやりたくなります
ね、はいはい、
あのなんか人狼のアプリを初めて起動して、はい、いやだからもう GM とかも分かんないから、うん、その多分あの頃からあったと思うんですよ、あのなんとかの牢獄ってやつ、
ああ、はいはい、
牢獄今でも覚えてるんですけど、多分当時初めてかな、なんかやってみようぜって言った時5人ぐらいだったんですよ、
うん、
でまだその普通のゲームマスターっていう人間がゲームマスターやるプレイはできなかったんで、
うん、
そのなんかアプリをこう恐る恐る触りながら、
うん、
俺別に人狼じゃねえしみたいな声が震えてんぞみたいな、なんかそういうあの時のやっぱドキドキってなんかすごかったなみたいな
長崎人狼会でもちょろっとたまに何ですか、あのロールプレイング、
はい、
自分で役職っていうか役柄を決めて、
はい、
あの名前をつけたりとか職業とかつけたりとかして、そうです、ね、であと関係性とかやりましたね、
そうなんです、スタッフの一人がそういうのを作ったら面白いんじゃないって言って、
うんうん、この人とこの人は親子ですよとか、この人とこの人は兄弟とかで、だからやっぱあの人狼ってゲーム自体がおしゃべりをしながら進めていくゲームだから、うん、このおしゃべりの中に物語性だとか、うん、そういう人間同士の関係性を入れていくことができるっていう、うん、なんかすごくなんていうか自由度の高いというか、
そうですね、
うん、楽しめる要素がいっぱいありますよね、
本当ヤコさんのそのポロって言ったようなその自由度の高いし、その楽しみ方はもう無限大なゲームなんじゃないかなと、
うんうん、だからロールプレイングゲームなんですよね本当はね、
そうなんですよ、
役だからね、
はい、ってことはやっぱ TRPG の枠に
入る
のは、
ね、
まあまあ言って
サイコロは振らないけど、
そうですね、うん、まあまあ分からんでもない
って、うん、そうですね、はいはい、RPG です、
はいはいはい、
割とでも客観的に見てて思うのはその TRPG プレイヤーと人狼プレイヤー割と重なりますよね、
あ確かに確かに
思います
ね、
割と客観的にいろいろ見てたら、
長崎人狼会でも多いですからね、
そうですね、
夜行さんを筆頭に
確かに夜行さんのロールプレイすごいですから
ね、
釣られる時の嫌だ嫌だみたいな
人なんかもう本当に人狼やる時の夜行さんはもう違いますからね、普段の温厚な夜行さんから表現して、
そう目がこう
ピリッと、
これ聞いた人が一緒にやった時に大したことい
やいや
絶対ない
やいやいやいや
いやいや、やっぱ目がギラギラしてますね、いいこと言おういいこと言おう
そっちいやいや、あのトム・ハンクスのねギラッとした、あとあの竹中直人の若い頃の竹中直人、
ね、嬉しいんですけどファンなんて
でもその中で、
はい、
結構ヤコウさんはなんていうんだろうな、最初 やっぱまあ長崎人狼会のメンバーで言ったら上の方じゃないですか、年齢が。最初もなんか、まあ、若い人の好きなようにやらせてみっかっつって割と最初じーっと黙って見てるんですよ、うん、
ちょ僕の話よ人狼の話
いやでも本当そうですね。
それで、うん、なんだかんだやった後に最後にボソッと一言自分の考えを言って、あ、それも確かにあるっつって、みんなわーって夜行さんの考えに乗っかってね。
そうですね、はい、結果僕は人狼みたいなこと
それで騙される
いやだからそのなんか言葉が大切って先ほどあったじゃないですか、うん、はい、だから夜行さんすごくそれを考えられてるなと思って、うん、まあ一こういうプレイヤーがいるよっていう例として今ヤコウさんの話を。僕別にヤコウさんをバカにしてやろうとかヤコウさんを出しにして笑い取ろうとか
おおそれじゃ
おお思ってませんよ。
それじゃいや本当でも、うん、ヤコその今おっしゃった、うん、ヤコウさんはその若い人にしばらく時間をあげようとか、
そうなんですよ、
ね、自分はちゃんと役職持ってて、うん、あれなんだけど、うん、時間をその自分はちょっと一回控えに回って話させようってしてくれる懐の深さだとか、うん、そういうのってその夜行さんから見る人狼の面白さじゃないですけど、うん、あのなんていうのネットと対面ってまたちょっと違ってて、
違いますね、うん、全然違います、うん、両方やったから分かるけど、
対面だとこうなんていうんでしょうね、なんかゲームとしてこれはどうなのかとは思うんですけど、最近あの他の映像作品で人狼見てた時に思ったのは、うん、あの自分たちが人狼チームだったけど、うん、有利に立ってた、明らかに優位に立ってたと、うんうん、だからもうここは、うん、むしろバランスを取るぐらいの勢いで一回ちょっと村の人たちに時間あげて、うん、ちょっと、どうやっても勝てそうだなみたいな感じに思った時は村側に時間をもういっぱいあげて、要はもっとこれ言えば有利になる、もっとこれ言えば有利になるっていう材料はあってもそれ出さずにちょっと余裕を持って見るっていうのとかは、それこそ夜行さんがされてたようなのと一緒だし、
それできる人って、うん、あれですよね、人狼プレイヤーとしてワンランク上ですよね。
そうですね、
あの僕は、まあ、ご存知の通りおしゃべりなんであ のついつい喋っちゃうんですよ、いっぱい。あので忘れちゃいけないのは、うん、お昼の時間っていうのは決まっていて、あのみんなの時間だから一、はい、人だけ喋ったら絶対ダメなんですよ、うんうん、みんなに平等に喋る機会を与えないと、うん、あのゲームとしておかしい、うんうん、と思うんですけどついつい喋っちゃう
それになんかこうあなたはどう思ってますかみたいなことをまだ話してない人に話を振る夜行さんとかかっこいいんですよ。
なんかゲームマスターができますよね。この前あの、はい、あの福岡のボードゲームフェスタの時もあの人狼参加させていただいたんですけど、
そういえば、はい、
あのゲームマスターにアニジャさんという方がいらっしゃって、
人狼ベースの代表
クルメの、
はいはいはい、
その方がやっぱりその初心者の方があんまり喋ってないんで、はい、議論とは別の時間を設けてその方二人に話す時間を与えたいですけど、はいはいはい、どうですか皆さん、まあ、ちゃんと聞きます。あそのまま確かにすごい紳士的だなと思って、でやっぱりその時間を作ってあげるのができてたんで、いいなと思ってですね。
いやあのアニジャさんの GM もイケメンでしたね。 あれはかっこよかった。
やっぱそこがボードゲームにないところですよね。いや、まあ、ボードゲームはボードゲームでいろんな優しさ培うことできると思うんですよ、はい、何ですか、ボソ立てっていう言葉聞いたことある、うん、ボードゲームで子育て、うん、子育てにボードゲームを生かすみたいな、
カタカナのボと、
そうですね、
育児の育、
はいはい、なんかそれもあると思うんですけど、やっぱなんか実際喋るっていうことをなんていうんですかね、そのだからね、気を使うっていう難し、うん、なんていうの、大事なことですよね。
そうですね、
はい、
やっぱそれで言うとやっぱり TRPG 要素というか、自分も何度か
はい、
体験して
TRPG を、
はい、平さんの GM の時と夜行さんの GM を、
はいはい、
俺は体感しましたけど、
はい、
やっぱその GM の方がゲームメイク、人狼以上にされてるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
まあそうですね、
だから、うんうん、もうその人の腕次第みたいな、
うんうん、
今夜行さんがおっしゃったあの人狼ベースのアニジャさんがやったのもあれのおかげで、まあもうあの初めての人がいたけど成り立ったみたいな
ところがありますね、うんうん、長崎人狼会もね 主催のおかげで
長崎人狼か。
そうですね、もう主催の
本当も一重に黒崎のおかげだ。
自分で言っちゃった。いやいやいやいや、
そうです、いや本当ですけど、
いやいやいやいや、今日はすいません、なんか長々と。
え、いいんですか、もう。
いやいやいや、もうすごいお時間いただきます。だってあれですよ、
は
あ、今ポッドキャストナンバーワンのボードゲームジャンルナンバーワンのこの御三家のラジオに
ナンバーワンじゃないし、
いやいやいやいや、いやマジで俺このラジオが始まる時から、
はい、
その立ち上げから見させていただいてて、
あ、はいはい、
いやもう本当ね、最近そのツイッター上で上がる感想とか見ると嬉しい。
え、黒崎さん締めようと思ってます。じゃあじゃあ、
はいはいはい、はい、
次回もよかったら、
はい、
あ、いつ次回というか今後も人狼の話していただけますか。
はい、ぜひ。これに限らずです、
ね。じゃあ今回はいいですか、この辺で、
はいはい。今日は宣伝とかさせていただいてありがとうございました。
うん、じゃあもう一回言っといてください。
はい、いいですか。じゃあ締めのうちに、
そうですね。
もう一度、
はい、
言わせていただくと、
はい、
まずあの日付が来月8月の13日曜日、
はい、
で会場が10時、会社はもう11時から夜の8時ぐらい
ですね。おお、すげえ。
たっぷりですね。
で福岡市市民福祉プラザ、福福プラザ大ホール、
うん、
参加費は1500円で、
うん、
と協賛されている方が株式会社あそぶ、はい、沖縄人狼プロジェクト、
お、
お邪魔者クゲーム会、
はい、
鹿児島人狼会、福岡アナログゲームサークル神の城、久留米スタジアム人狼会、熊本人狼会、佐賀人狼会、人狼ベース、人狼ベース Z 会、
はい、
長崎人狼会、中津人狼会、
うん、
肥後人狼会、福岡人狼会、宮崎人狼会、山口人狼会、WAGVW、 違いますね、WAGVY さん、
はい、
素晴らしいでやっております。
やっぱすごいっすよね、それで感想を得ると、
はい、
すごいもう盛り上がりというか、
うん、
人狼フェスタですね。
人狼フェスタで検索、うん、はい、お願いします。
はい、じゃあ今日は黒崎さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃああのコーナー行きますか。
そうですね、
黒崎さんを迎えてあのコーナー行きますか。
行きましょう。
ホットゲームインマイヘッド、今なんか言った。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ、黒崎
って思ってたんですけど、
はい、
めっちゃ喋ったんで、
はあ、
ヤコさんありませんか。
急に
急に、もう俺緊張してて
本番中ですよ。
いや、まあそうですけど、もしあればヤコさん、
いや持ってきてないけど。
あ、ですか。ですよ。
いや、どうぞどうぞ、さっき言ったやつ、うん、
いいですか、
やってください。
じゃあ、はい、この勢いのままに。
大好きでしょ。
もう大好きな、ここ最近大好きなボードゲーム。
大好きなボードゲームじゃない。あれは久保田君が紹介したから。
あれも面白いです。あれも
久保田君が紹介したから。
あれも大好きなんですけど、
はい、
自分のホットゲームインマイヘッドっつったらやっぱ人狼ではありますけど、
はい、
いやボードゲーム色よりということで言うと、
あ、歩み寄ってくださったんですね。
リカーリングです。
出た、リカーリング。
リカーリング、
なんだよな、リカーリング。
自分も最初のうちに1回勝って、それ以降ボロ負けする。
リカーリング、みんな大好きリカーリング、
はい。サニバにはあのゲームごとにあの成績を残すシステムがあるじゃないですか。
そうですね、このラジオから生まれました。
それが、
はい、
もうこのリカーリングの成績表を見ると分かる。
ないじゃないですかね、成績表どこにある。
なんで俺のせい。俺のせいじゃない、本当だ、ない。
なんでないんだ
ろう、なんでないの。リカーリングの成績表がない。
でもだってつけてましたよね。
つけてた、つけてた、うん、
誰か捨てたのこれ。
成績の悪すぎるやつ捨てたの。
あ、そうか。
基本情報をじゃあお伝えしていきましょうか。
はい、
3から5人用の、8歳からできるゲーム、
yeah.
1ゲームでいうと多分10分ぐらいでできますよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、何ラウンドかして30分だと。同人ゲームでサイエンさんという同人の方が作られてます。
はい、
で何がいいですか。
カードゲームですよね、まずは。
そうですね、
カードゲームで、その自分カードゲームで言えばドミニオンとかもすごい好きだったんですけど、
お、
そのデッキ構築の要素も少しだけありつつ、
はい、
でこうルールの説明を、これこそリカリングこそ、そのあんまり聞くよりもやってった方が分かる、
うんうんうん、
でかつ、
うん、
すごい好きでやってるんですけど、
うん、
やればやるほど、
うん、
さらにまたこう分かるようで分からないこう勝ち方うん、分かった気でいたのに負ける、
はいはい、
悔しさみたいなのをこのゲーム感じて、うん、なのでサニバさんでもこう何回かいろんな人とやりましたけど、うん、好き嫌いはっきり分かれて、
う
ん、
確かにね。
これで実はおしゃさんにの第1回でリカーリングの話はしてるんですよね、
はいはい、競技性がみたいな
話をしてましたね。そうそうそうそう、うん、あの運の要素と戦略のバランスがすごくいいんじゃないかっていう話でね。
おっしゃる通りですね、う
ん
うん、
おっマジモリ君今あの収録中ですので
今マジモリ君が
サニバ、はい、サニバに急にキョトンとした顔で知ってたでしょ撮ってるっていうのは。
どうも
リカーリングっていいですよね。
リカーリング、
うん、
もうやったことないんです
よ。なんだよ
なんか結構評判はいいですよね。
うん、
面白い。
はい、いやこれでも僕もすごい好きで、
はい、
これつまらないこと言うなこいつと思うかもしれないですけど、あのまずデザインがいいです。
あ、分かる分かる。
いや大事です。
これちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、リア充感があるんですよ
語弊以外の何もないよ
なんかね、これだったら、例えばですよ、変な話、そうだな、なんかおしゃれなパーマとかかけてるような女の子が集まる場所に、リカーリングってゲームがあるんだけど、ヘイみたいな感じで出しても、ちょっと
お前の中のリア充どうなってんの
通用しちゃうんじゃないかなみたいな。
まあまあおしゃれですよ。確かに
ちょっとスクールカースト高めの
そうなんかねそこで出しても恥ずかしくない感がある。でもこのゲームのゲーム性ってすごく高くて、
そうそうそう、
なんでしょうね。だから結構不思議なバランスで成り立ってるゲームなんですよね。
そうですよね。
いやでもいいと思います。僕はすごく好きです。
はい、
なんかことあるごとに時間がちょっとあればリカーリングをしたいなって、
確かに確かに。
みんなの思いがぐるぐる。
よろしいですか。
はい、
ホットゲームインマイヘッドの、
そうそうそうそう、
思い現状把握中ですね。
そうです
ね。え、黒崎さん本当にいいんですか。
はい、そうですね、リカーリングが一つそのボドゲ寄りでありまして、はい、もう一つ、
あ、そうですね、
あの正体陰徳系的に言わせていただければ、
はい、
オインクゲームズさんですかね。
おお、はい、そうです。
インサイダーゲーム
出た
出た。
みんな大好きインサイダーゲーム。
これ本当に
知ってます。このゲーム知ってる。
えあ、いやいやいや、あ、それでそれでそれで、
はい、
なんか聞こえなかった。
いや、マジモリ君面白いな。いや本当これはなんかこう人狼ゲームにすごく近しいところもあるし、
うんうんうん、
なんだろう、それ以上にこうフランクに遊べる正体陰徳系としてすごい完成されてるなって思います。
オインクゲームズさんあれですよね、ヒット率高いですよね。
高い。
うん、これってでも本当になんか本当その辺にありそうなシステムなのになかったんですよね。
うん、
この
まあだから、
うん、
ちゃんとこういうコンポーネントとしてルールとして綺麗にまとめ上げたっていうのがやっぱり一番、まあ、功績って言ったら偉そうですけど、まあ一番
言ったらあれじゃないですか、その、うんうん、なんだっけ、なんちゃらのなんちゃらゲーム。
そうそうそう。
何ですか。
ウミガメのスープでしたっけ。その要するにそのなんか正解があって、
うん、
それを質問で導きなんか推理していく。
そうそうそう。
推定思考とか。
そうですね。
結局だからその聞かれたことに対してその正解を知ってる人が、うん、はいかいいえでしか答えれないっていう、うん、もうこの時点で面白いんですよね。
そうですね。う
ん、ただやっぱこれの何がいいんだろうな、やっぱなんか仕組みがよく作られてますよね、練られているというか、
うんうんうんうん、
でさっきの話とちょっとつながるんですけど、
はい、
あの最近ツイートで見たやつで面白かったのが、
は
あ、どなたのやつだったかな、まあ、なんせ見たんですけど、
は
あ、あのどっかカフェにいたんですよその人が、
はい、
でその人がなんかインサイダーゲームっていう単語が聞こえたらしくて、
は
い、バッて振り返ったら、
うん、
もうそのさっき言ってたあのパーマとかかけてるみたいなあのリア充な女の子たちがインサイダーゲームの良さについて延々語ってたってい
う。毎週海辺でバーベキューやってそう、
うん、そうそうそうそう
一個一個
なんかそういうだからそこまで今来てるんだなインサイダーゲームって。
いや
ー
本当
だから変な話ゲーマーじゃない方にもすごくなんか面白さが伝わりやすい
そうですね、ゲームな気がしますよね、
はい、最近福岡にですね、うん、人狼ばあさんが新たに作った、はい、人狼ビレッジっていうお店があるんですけど、
人狼バーですね、
人狼ばあさんじゃないです
、人狼ばあさん、
人狼ばあ、
あ、ばあさんね、ばあさんだと一瞬
あれ都市伝説じゃないですか、
さすがパーティーゲームおじさん、盛り上げ上手、
天才
人狼ばあ
というお店をやられてる方が新たに打ち出したお店が人狼ビレッジ、
人狼ビレッジ
っていうところがあって、はい、そこはあのすごく最近人狼もできればそのアナログゲームボードゲームも取り揃えて、うん、なんだったらボードゲームを売ることもできるっていう、商品を並べて、うん、やってみて面白ければ買って帰るっていうこともできるようなお店を開いてらっしゃるんですけど、うん、そこでもインサイダーゲームがあって回ってて、うんうん、
素晴らしい、うん、
すごい面白い、
ホットですね、
ホットゲーム、
はい、私のホット、
素晴らしい、
これマジモリゲーム
ズ、おお、そうだったんだ、マジモリ君が購入したサニーに置いてるゲーム、はい、略して
待って、マジモリゲームズ
これあれですね、今気づいたんですけど、斜め45度から見ると顔に見えるんですね、
しかもあ、これラジオで伝わらないからあれだけど、こういう風に置いて、うん、こうキラーンみたいな、あ、ごめんなさい、何でもないここカットします、
はい、目が光るみたいな、
はい、
はい、
あ、ホットゲームなんですよね、これが、いや、本当ホットなゲーム紹介していただいてありがとうございました、
いや、
はい、じゃあマジモリ君も来たんで、
そうですね、
はい、2本目撮りましょうか
言っちゃう、
2本目とか言っちゃう
じゃあ聞いてくださった皆さんありがとうございました、またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と黒崎と
急遽乱入したマジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。